母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。クリスマスおめでとうございます。今年は2回にわたって、主イエス・キリストが乙女マリアよりお生まれくださったことに思いを馳せます。通常、処女降誕と呼ばれている出来事です。今回はヨセフの立場で考えてみます。お読みしました聖書には、身ごもっていることが明らかになったとあります。これはマリアのお腹が大きくなってきたということです。妊娠していることは間違いありません。この時のヨセフにとっての問いは、処女が赤ちゃんを産めるかという抽象的なものではありません。マリアの妊娠は、ヨセフとマリアとの間の信頼関係そのものを揺り動かす出来事です。お腹の大きくなったマリアは、いつもと変わることなくヨセフに接していたでしょう。マリアが自分を愛していることを、ヨセフは疑うことができません。しかし、マリアが妊娠している事実は、ヨセフにとって、マリアがヨセフを裏切ったこと以外の何物でもありません。ヨセフは、マリアを信じたかったことでしょう。そうであっても、マリアが妊娠した以上、ヨセフは今までと同じようには、マリアに向き合うことができなくなりました。それでヨセフは、密かに縁を切ろうと決心しました。縁を切るとは、婚約破棄をするということです。婚約は、公事ですので、ヨセフがマリアとの婚約を解消するとしたら、必ず人々はそれを知ることになります。誰にも知られずに、密かに婚約を破棄するなどありえません。密かに縁を切るとは、縁を切る理由を公にしないで、という意味でしょう。離縁した後、マリアが赤ちゃんを産むとしたら、社会の人はヨセフのことを思うでしょう。すると人々の非難は、理由もなく、マリアと縁を切ったヨセフに向けられることになるでしょう。そのことを承知の上で、ヨセフは理由を伏せて一方的に縁切りを宣言しようと考えました。ヨセフがこのように思うに至った経緯は、聖書に丁寧に記されています。一つは、彼は正しい人だったということです。もう一つは、マリアのことを表沙汰にするのを好まなかったということです。ヨセフは正しい人でしたので、自分の預かり知らぬ子供を自分の子であると嘘をついて、その子の父親になることはできませんでした。同時に、マリアの子は自分の子ではないとヨセフが宣言すれば、マリアが貫通したことになります。その場合は、マリアは貫通罪で、石打ちの刑になり死ぬことになります。そのような目にマリアを遭わしたくはありませんでした。正しい人であり、優しい人でもあるヨセフは、考えて考えて、自分が悪者になり、密かに離縁することを選びました。このように考えていると、主の天使が夢に現れていました。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。夢に現れた天使は、目の前の現実、つまりマリアの妊娠は、旧約の預言の成就であることを告げました。ヨセフは、天使のお告げを信じ、マリアを受け入れます。マリアを信じていい、と確信します。マリアを信じることができる喜びが、ヨセフの胸いっぱいに広がっていきました。そして、ヨセフは、マリアから生まれる子供を、自分の子供として受け入れました。 もしマリアがヨセフに、私、救い主を産むので、処女降誕したの、と告げたとしたら、ヨセフは信じたでしょうか。通常の感覚では、このように言われて、素直に受け入れることができる人など誰もいないでしょう。破局直前のヨセフとマリアを救ったのは、天使の介入です。天使のお告げが、マリアとヨセフを愛の破局から救いました。ヨセフは、マリアを疑う自分の思いよりも、予言の成就を語る天使の言葉を、より確かな言葉として受け入れました。またこれが可能になったのは、ヨセフとマリアが共々に旧約聖書を信じ、救い主を待ち望む信仰を共有していたからです。このような信仰の備えがあったからこそ、ヨセフは天使のお告げを素直に受け入れ、マリアを受け入れ、マリアの子を受け入れました。聖書の御言葉により、信頼関係を回復する努力をした夫婦から、主イエス・キリストがお生まれくださいました。これは夫婦間のことだけではありません。御言葉を信じ、信頼関係を築き上げていく者たちの中に、救い主イエス・キリストはお宿りくださいます。処女降誕が科学的にありえないとか、イエスは私生児だとか、そのような言説に惑わされてはなりません。そこにとどまる限り、愛の破局を止める救いの力を体験することはできません。どうか御言葉を信じる教会においでください。あなたを救う主イエス・キリストの恵みを、御言葉を信じる者たちの中でお受け取りください。